皆さんおはようございます。ローマの信徒への手紙から3回目の、メッセージになります。パウロの、そして私たちキリスト者としてのアイデンティティ、ということについてですね、学んでおります。私たちはキリストのしもべである。それから私たちは選び出されたものです。そして、私たちは今日ですけれども、今日のメッセージですけれども、使徒となった。その箇所からですね、今日は神様に聞き取って、神様の言葉を聞き取っていきたいと思います。パウロは使徒となったと、こういうふうに言っていますけれども、あんまり使徒っていう言葉は普段使わない言葉じゃないかなと思うんですね。使者っていうのは使うにものって書いて、使者っていうのはよく聞きますよね。キセノウミが横綱になりましたね。牛久出身だそうです。私は最初伝道を開始したの牛久市だったもんですからね、なんとなく私は牛久の、馬じゃないんですけれども、なんか地元から横綱が誕生したみたいな感じになりますね。皆さん、そしてあの時覚えてるでしょう、この2人のね、使者が稀勢の海のところに行ったわけです。稀勢の里のところに行ったわけですよね。理事会がその前開かれたわけです。横綱にしたらどうだということでですね、話し合いがなされました。そして、あれ善一だったじゃなかったですか。いいんじゃないかなと、横綱にしようということになったわけですね。そしてその決定を伝えにということで、二人の人がね、使者が使わされたわけです。そしてなんかこう、皆さんあのテレビの場面覚えてるんじゃないですか。なんかホテルの椅子とかってね、聞きましたけれども、 お互いになんかこう清掃をしてね、そしてお辞儀をし合って、そしてこの理事会で横綱になりましたということを伝えたわけですね。皆さん、稀勢の海の稀勢の里の顔はよくわかるというか思い浮かぶでしょ。あの二人の死者の顔は思い浮かびますか。あるいは二人の名前知ってますか。知らないですよね。僕も知らないです。あんまりあの二人は元、ね、この関取の誰々でなんとか親方だよっていうふうに答えられる人は、まあ、よっぽどの通でしょうね。あんまりいないんじゃないかというふうに思います。主役じゃないんですよね。二人は主役じゃないからテレビに映ってるけれども顔はあんまり映ってない。やっぱりこの稀勢の里の方にカメラを向けてですね、そしてあの二人は、まあ、背中のあたりからというか横顔ぐらい、から映っているということなわけです。まあ、主役じゃないと申しましたけれども、もう一つ、もう先ほど申しましたけれども、あの二人が来る道すがら、タクシーかなんかの中でね、どうしようかね、稀勢の里どう思う、まあいいんじゃないか、あそう思う、僕もそう思うよって言って相談してね、あの二人が決めて、いや横綱になりましたよっていうふうに知らせたのではないわけですよね。もしかしたらあの二人は、まあ、全一で決まったとはいえ、最初はね、どうかな、もう一場所見た方がいいんじゃないかなって言ったのかもしれない。どっちかっていうと、このね、反対に近い人だったのかも分かんないです。分かんないですけどもね、もしかしたらそうかもしれないでしょ。だけれども、彼らはもうその理事会で決定しましたので、審議会で決定しましたので、そのことをね、心の中にはもしかしたら、いや私は本当はもう行く場所ね、やっぱり見た方がいいなというふうに思うんだけどなって思ってたかもしれないけれども、でもとにかくあなたは横綱になりましたよというふうに伝えたわけです。つまり使者というのは、自分の考えとか自分の意見とか自分でこう決めましたということを伝えるじゃないわけですよね。そうじゃなくて、まあ、彼らの場合にはその横綱審議会っていうんですか、そのメンバーの人から、つまり他から託されてね、そしてその知らせをそのまんま、自分がそれに賛成だとか反対だとか、もうちょっと加えようかとか、そんなことはしないでそのまんま伝えに行くのが使者の役割なわけです。 使徒も同じなんですよね。使徒もね、他の誰かさんからお願いされて、召されてっていうのが、キリスト教の用語になってますけれども、お願いされてね、そして私は使徒になったんですよっていうふうにパウロは言ってるわけですね。誰かが見せたわけです。誰かが託したわけです。そしてその託した人の方が実は主役ですよね。稀勢の里を横綱にというのも決めたのは審議会、こちらの方が、もちろんその稀勢の里は主役ですけれども、もう一人の主役は誰かというと、使者の人じゃなくて、その理事会の権威といいましょうか、それが主役なわけです。同じようにパウロは自分の考えとか意見を語るんじゃなくて、神様のメッセージ、神様にメッセージを託されて、そしてそれを伝えてくださいねって使わされたということですから、だから神様の方がパウロの伝えるべきメッセージの発信元なわけです。メッセージの内容に責任を持つのは誰か、それはパウロじゃなくて発信元である神様の方なわけです。神様が権威を持ってこのことを伝えてくださいというわけですね。そうか、今日はなかなかこうね、私には関係ないんだけれども聖書の勉強としてはそういうことになるんだなっていう、そういう話なのかなって思っておられる方もたくさんいらっしゃるかもしれませんけれども、でも私たちにこのこと関係ないのかというと、いや、そうではない、実は関係のあることなわけです。私たちも一人一人ね、みんな神様に召されて、そして託されたものなんですね。6節にも召されたっていう言葉が出てきたでしょうか。あなた方もまた彼らの中にあって召されてイエス・キリストに属するものとなったのであるってあります。ちょっと脇道にそれるかもしれませんけれども、ここでですね、召されるはイエス・キリストに属するものになるように召されたということが書かれています。私たちはイエス・キリストに属するものじゃなかったということですよね。召されたからこうなりましたということは、その前はそうじゃなかったですということです。じゃあキリストに属してなかった頃ってどこに属してたんだろう。私たちはみんな世に属するものだったわけです。世に属するものってどういうことだろう。そりゃそうでしょう。だってここのね、この世で空気を吸って、世の中で、いろんな人と出会って世の中で仕事してんだから世に属するに決まってるじゃないですか。そういうことではもちろんありません。そうではなくて、世に属するっていうのはどういうことかっていうと、キリストに属するということのちょうど反対なんですね。その反対のっていうのはどういうことかっていうと、自分が真ん中で、そしてまた自分が頼りで、そういう意味ではとっても孤独で、という、そういうあり方、それがね、世に属しているというあり方なんですね。そこから召されてキリストに属するものになったと。ということはどういうことかというと、自分ではなくてイエス様が中心で、イエス様が私の人生を導いてくださって、そしてイエス様が私の人生に責任を持ってくださる、そういうものにね、呼ばれてね、こっちおいでよって言われて、私たちはそっちに行った。世に属するものだったけれども、イエス・キリストに属するものになったんです。つまりここで言ってるのは救いへの召しについて言っています、この6節は。一方、今日読んでいる1節の召しの方は救いへの召しではありません。使徒職への召し、パウロはね、語ってるわけです。つまり、この世に属するものからイエス・キリストに属するものになった、それは救いへの召しだった、そしてそれに応えたということはクリスチャンになったということなんだな。そう、そしてそのクリスチャンになった人、キリスト者となった人がその後にね、特定の職務とか奉仕への召しがある、その召しを言ってるんですね、この一節の方は。だから6節の方はもう全ての人ね、全員が招かれてるわけです。でもこの一節の召しというのは全員ではない。キリスト者になった人たちが 今度はこのキリスト者が全員招かれている、そういう、まあ、なんて言うんでしょうね、二段階になっているわけです。だから逆に言いますと、もし皆さんが、私はイエス・キリストを信じている、あ、そうか、じゃあ私は世に属していたけれども、今はもう世に属しているのではなくて、世に生きているかもしれないけれども、でも世に属しているのではなくて、イエス様に属しているんだ。イエス様が私の主であって、私を導いてくださって、私を慰めてくださって、励ましてくださって、あるいはまあ叱ってくださることもあるかもしれない。そして私の人生に責任を持ってくださる、そういうものになったんだ。そしてそうなった私が今度は、この、ね、次の召しに預かっているんだ。それはキリスト者であるならば、みんな預かる職務への召しなんだということです。パウロは召されて何になったのか、使徒となったと、こういうふうにありました。じゃあ私は、あるいは皆さんは何に召されているんだろうか、2つの角度から考えたいと思うんですね。1つの方向から見ますとね、私たちみんな使徒職に召されているということができます。もちろん十二使徒と同じような意味で使徒職に召されているのではないですよね。あの人たちはパウロとかペテロとかヨハネとか、あの人たちは特別な意味でね、使徒だったんです。つまりまだ、聖書が完成していない、神様がまだ語り続けている、ね、まだこのですね、この聖書が完結していない時代にあってね、神様の言葉を伝えるっていう、そういう意味での使徒だったんです。パウロやペテロはその時代の環境の中で、それぞれの経験からいろいろな使う言葉も違うでしょう。多分元漁師さんだったヨハネが使う言葉とね、学者肌のパウロの言葉っていうのは違いますよね。神学校行くとですね、最初に読むのはやっぱりヨハネの福音書とかです。パウロのちょっとね、難しいからね。だからもうちょっとこうギリシャ語が分かるようになってから読みましょうっていうことで、ヨハネの方がどちらかというとこうね、簡単な言葉で単純な文章を書いてくれるから読みやすい、そういう一人一人の特徴、そういうものを用いてね、その環境の中で神様の言葉を伝えたわけです。そういう職へ召されたわけです。そしてまたその最初の12人の人たちはね、復活の直接のイエス様の復活を直接目撃した人でないとダメっていう条件があったですね。ですからそういう意味では私たちの時代に使徒職は一人もいないわけなんです。でもさっき申しましたね、使徒というのは使者とも読み替えても間違いじゃない、そういうことをお話しました。一般的な意味で言うならば、つまり使徒っていうのは、使者っていうのはある方、権威のある方にこれを伝えてくださいってメッセージを託されて使わされた人のことなんだということですから、そういう意味であるならば、私たちはみんな、キリスト者はみんな、使徒であるわけなんですね。牧師だけではない、あるいは教会学校のリーダーをしている人たちだけではない、長く教会生活を送った人だけではない、聖書をかなり読み込んで、いわゆる知識がね結構あるという人だけではない、全ての人がそういう人としての使者としての職務といいましょうか、そういう恵みに預かっている、召されているということなんです。でもね、今日のメッセージあんまり聞きたくないな、ちょっとそう聞いちゃうと腰引けるなっていう人もいるかもしれませんよね。私口下手だしね、臆病だし、そんなね、メッセージ託されて伝えろなんてね、とんでもない、そんなことできません、そういうふうにねおっしゃる方もたくさんいると思いますよ。実はそういう私もそうなんですよね。かなり腰引けちゃうわけです。でもね、ここでねちょっと踏ん張って聞いていただきたいと思うんですが、伝えるものとして召されているっていうのはどういうことなんだろうか。パッと思い浮かぶのはやっぱり私たちはね、こうイエス様ってこういう方なんですよとかね、私はこういうふうにして救われましたとか、こう言葉でね伝えるっていうことが頭に浮かびますよね。 そういうの得意な方もいらっしゃるんです。この教会にもね、なんかいるみたいですよ。すぐなんかね、家の周りの人と友達になってね、なんかこの間おまんじゅう交換したとかなんとかいろいろ聞きましたけどね、友達になってもう教会来ませんかって、そうね言える人もいるの。まあそれはそれで素晴らしいね。でもみんながみんなそうじゃないっていうか、むしろそういう方は本当に特別なね、まあ賜物なのかもしれない。いや私はとてもっていう方の方が多いんじゃないかと思います。でもね、伝えてくださいねというのは必ずしもそういうふうに言葉で伝えるということではないんですね。ちょっとマタイの福音書の28章の19節と20節をね、読んでみたいと思いますが、こう書いてあります。よく聞いたことのある箇所ですから、あの言葉かと思われると思うんですが、マタイの福音書の一番最後の部分ですね、28章の19節と20節を、読んでみますと、こうありますね。だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。なるほど、なんかこうね、言ってることはなんとなくこうね、行きなさいと、そして伝えなさいと、つまりこのね、私たちがこの使わされる使者として働きなさいと言いましょうか、そういう務めをしなさいということを言ってるんだなって感じますね。前から今読みましたけれども、でもこれってね、後ろから読んだらどうかなとも思うんです。私はいつもあなた方と共にいるよ、だから私と一緒に行こうって、そういうふうにイエス様はおっしゃってるんじゃないだろうか。いつもあなた方と一緒にいますよ。これは実はイエス様のお名前だったんです。イエス様のお名前、イエスはイエスじゃないんですか。まあ、その通りなんですが、マタイによる福音書の今度は1章の23節見ますとね、このコウ・ヨセフお父さんは言われているわけです。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。そしてこのインマヌエルというね、この名前は神様が私たちと一緒におられるっていう、そういう意味だっていうふうに、こういうふうに語られています。ですからイエス様は本当にね、いつも私たちと一緒にいてくださる、これがまず土台にあるわけなんですね。神様とが一緒にいてくださる。そしてね、さっき言葉で必ずしも伝える、それだけじゃないよっていうか、それができないから私はもうこの務めはできませんということではないと申しましたけれども、このいつもイエス様が一緒にいてくださるっていうことを日々ね、忘れちゃうこともたくさんあるかもしれません。そうでしょう。でも日々それを思いながら、思い出しながら生きるっていうこと、いつもね、イエス様が、あ、そうだ、私の味方としてイエス様がいらっしゃるんだ、それから、あ、そうだ、イエス様はいつもね、一緒にいて、私の今のこの気持ち、悲しいなとか辛いなとか、もしかしたら憎らしいなとか、そういう気持ちを分かってくださるんだ。もうちょっと誤解を恐れないで言うならば、いつもイエス様がですね、私のために言い訳をね、考えてちゃんと言ってくれるんだ、言い訳してくれてるんだ。そしてそのところから、いろいろつまずくでしょう。でもそこからですね、その言葉を持って立て直して導いてくださっているんだ。だから私は倒れることはあるかもしれないけれども、もう倒れきっちゃって二度と起きられない、そんなことは絶対ない。希望がないように見えるかもしれないけれども、でも死を超える希望を実は私たちは神様からいただいている。私はいつでも気分的にそんな気持ちにならないとしても祈ることができる、そういうことが許されている。全てのことは相働いて最善に導いてくださる、そういうふうに神様が約束してくださっている。時としてそんなふうに思えないことがあります。でもその中で疑う、でも疑うっていうのは信仰のお友達だというふうに言われますね。信仰があるからこそ疑うんだ。イエス様はそんな私たちのことを知っていて、からし種の粒ぐらいの信仰でいいんだよっていうふうにおっしゃってくださった。からし種の粒、見たことありますか？私はあるところでね、これがそうなんですよって見せてもらったことあるけど、本当にちっちゃいね、本当にちっちゃいんです。 まあ、どっかで手に入ったらね、皆さんにも見ていただきたいと思うんだけれども、そのからしだめの粒ほどの信仰で大丈夫だよってイエス様はおっしゃってくださった。その小さな信仰で毎日こうイエス様にすがっていく、これがね、インマヌエルを生きる、主が共にいてくださるんだっていうことを生きるっていうことなんですね。そしてそのように生きることが、すなわち私たちが神様の言葉を伝えていることになっていくわけです。もちろん聖書には、もしそういうあなたを見て ね、うん、ねえあなたいつもそうね、だけれども、どうして、何が秘訣なのって聞かれたら、イエス様のことを話せるように準備しているといいねっていうふうには書いてあります。でもね、いつもいつもね、人の首つかまえてね、主を信じないとっていうふうに言いなさいということでは全くないということを覚えていただきたいと思うんです。だからキリスト者になってもね、時としてと言いましょうか、ある人はと言いましょうか、教会っていうのは立派なね、この信仰を持っている人たちが集うところだっていうようなイメージをね、そういうイメージを持ってしまうことがあるんですよね。そうするとね、いや自分はそういう場所にはふさわしくない、私のようなものは教会に行けないとか、行くのが恥ずかしいとか、あるいはまた本当は自分がふさわしくないと感じている劣等感からなんですけれども、教会はね、この偽善者だらけだからとかね、いろんなことを言ってこう批判をする、もうその通り偽善者だらけなんですね。でもどうでしょうか、聖書を見るとイエス様の周りにいつも集まっていた人、イエス様が集まってきていいよというふうに言っていた人っていうのはどういう人たちかというと、みんなそういう人たちだったんじゃないでしょうか。ある時ね、自分は正しいんだけどと思っている人たちが、イエス様が、まあ、このね、聖書の言葉で言うと徴税人や罪人と一緒にいたとこう書いてありますけれども、要するに、まあ、簡単な言葉で言うと、箸にも棒にもかからないと思われていた人たちと一緒にいたんですよ、イエス様は。それで咎めたわけですよね。あなた立派な人だったらば、私たちのような立派な人と一緒にいるべきでしょう、なんでこんな人たちといるんですかっていうふうに心の中で思ったんだね。その時イエス様は、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である、私が求めるのは憐れみであって生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである、そういうふうにねおっしゃった。マタイの福音書の9章の12節と13節にそのことが報告されています。そういうふうにおっしゃったんだよというふうに報告されています。まあでもね、でもこの人たちが集まっていた、でもこれ教会じゃないでしょっていうふうにおっしゃるかもしれません。でもイエス様が招かれる人、あるいはこのイエス様が召される人はこういう人たちなんだ、主はこういう人たちと一緒にいつもいたいっていうふうに思っておられるし、こういう人たちと実際に共におられることを喜んでおられるんだっていうことがね、よくわかる部分ですよ、エピソードですよね。だから教会にいられない人なんて一人もいないんです。自分なんかね、とてもじゃないけれどもというふうに思っている人こそイエス様が一緒にいたいというふうにおっしゃっている方なんです。さてちょっと一節に戻ると、召されて使徒とされたパウロの話だったですね。そして使徒というのは、使者と言い換えてもいいだろう、そういう意味では私たちも、まあ、使徒と言っていいかもしれない。そして、それは神様のメッセージを伝えること、それは必ずしも言葉で伝えるというだけではなくと言いましょうか、まあ、そういうふうにできなかったとしてもね、でもこのイエス様が共にいてくださるということを生きている、それがね、この使わされるということのことなんだということでしたね。まあ、この教会にも発語がうまくできないというクリスチャンの方がいらっしゃいますけれども、でも皆さんどうですか、その人を見るとね、毎週その人がもう忠実に来ているのを見るとね、やっぱりああ神様おられるんだなって思いますでしょ、ね、伝道してるんですから、使わされたものとしてそこにいるんです。そういうお話をしましたけれども、もう一つの側面から 2つの側面からと申しましたので、もう1つは何かと申しますと、まあ、召されるっていうのは、まあ、いわゆる仕事のことでもあるでしょうね。英語で、まあ、仕事はジョブの方が普通使いますけれども、固い言葉で言うとボケーションっていうふうに言うんだそうですね。ボケちゃったじゃないですよ、ボケーションとこういうふうに言うんだそうです。それどういうところから来た言葉かっていうと、声をかけるとかね、呼ぶとか、そういう意味から来た言葉なんだそうですよ。パウロは、まあ、全ての人がある意味で使徒なわけですけれども、特別な意味で当時だけやった職務である、いわゆる使徒としての働きに召されたというお話をしました。でも今日はそういう意味での使徒職はない。でもそういうふうにですね、職務に召されたということで考えるならば、あなたがあなたの仕事が営業の仕事であれですね、あるいは事務職であれ、あるいは何て言うんでしょうか、専業の主婦っていうんですか、主婦であるという、そういうお仕事であれ、あるいはこの教会の中でもそれがですね、お掃除の仕事であれ、あるいはこの主婦を作る、あるいはこうね、主婦をボックスに入れる、まあ何でもいいんですけれども、そういうものであれ、みんなそれらはね、神様が与えてくださった仕事だということができるわけです。まあこの一般の仕事について言うならば、まあね、私もそうでしたけれども、中にはまあ転職、今は普通ですけれどもね、私もサラリーマンでしたけれども、まあ牧師になりましたというように変わることもあります。でもその時その時、今している仕事は神様に与えられた場所なんだということができます。生活のためのお金を稼ぐ場所、まあその通りでもあります。いや、それ以上に私にとって良い仕事、人間を磨くための場所なんだ、まあそれも正しいでしょう。人によってはね、いやこれはね、仕事楽しくて、楽しむ場所なんです、学校もそうかもね、楽しむ場所なんですという人もいらっしゃるかもしれません。それも正しいでしょう。でもそれと同時に、ここもね、やはり神様が共におられるっていうことを生きる場所なんですね。皆さんのその職場の机であれ、あるいは販売の仕事であるならば、その場所であれ、そこは皆さん一人一人が神様が共におられるっていうことをね、味わう場所なんです。まあ味わうと言いましたけれども、いつも甘い、そして美味しいばかりではないかもしれません。苦い味ね、それを味わうということもたくさんありますよ。でもね、これ本当にそうだなと思うんですけど、皆さんもそう思いません？そういう時こそね、むしろ本当に神様共におられるっていうことをね、なんかこう知ることができる場所じゃないかなと思うんです。私はクリスチャンになる前もそうでしょ。私まあね、このクリスチャンになったのは25、26の時ですけれども、その前じゃあ何もね、神仏と呼ばれるものを拝んだこととかないかっていうと、そんなことないです。でもいつもいつもそうだったからね、それもまた違いますね。病気になったとかね、なんか大変なことが起こったとかね、そうなると急にね、どこでもいいから神社行こうかとか思ったりするわけですよ、ね。まあ、神社行かなくていいんですよ、神社行かなくていいんですけれども、要は何かこう苦しいな、この苦いなという時こそね、神様はやっぱり一緒にいてください。そしてまたそのことによって神様一緒にいてくださるんだということを味わうことのできる、そういう場所ではないだろうか。ヨハネの福音書16章33節でイエス様はこういうふうにおっしゃいました。その通り、あなた方は世では、あなた方には世で苦難がある、ね、苦難がある、絶対あるんだって。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている、その世に勝っている私があなたのところにいるんだよ、というふうにおっしゃってくださった、ね。そうなんですね。召されて使徒となったパウロは、その場その場で神様と共に生き、そのことによって神様の力を味わい、そして失望が希望に変わるんだということを味わいました。私たちも召されてキリストを生きるという、生きるものという意味でね、 そういう意味でこの使徒とされているわけです。だから神様と共に生き、神様の力を知り、そして失望が希望に変わるんだということを味わう場として、皆さんのその生活の現場、あるいは教会、そして仕事の場もそうでしょうね。そういうところが与えられているわけです。私たちの教会のビジョンは、聖書を学ぶだけじゃない、この聖書の言葉が私の皆さんの生活で実体となる、そのことをね、味わっていくんだということを歌っています。なぜ歌うかというと、それを期待しているし、それを信じているからなんですね。まあ、今月は日本バプテスト連盟ではスチュワード月間ということなんだそうですね。スチュワード月間、難しい言葉ですね。簡単に言うと、私たち召されたものとして、職場や家庭や地域や、あるいは教会で捧げるということを学ぶ、そういう月という意味なんです。ですから私たちは今日そのことにも まさにそのことをこう学びましたけれども、神様に使わされたものであるということを覚えてね、今日もうゆっくり皆さんで交わっていただいて、そしてその後ですね、それぞれの持ち場に使わされていきます。そしてその使わされている場で、自分を捧げ、また自分に与えられている賜物を捧げ、あるいは与えられている、物のようなもの、お金もそうかもしれません、そういうものを神様のために捧げてまいりたいと思います。そしてまた来週の日曜日、ここに集いましょう。そしてその2週間の間もね、毎日お互いを覚え合って祈り合うことを忘れないようにしたいというふうに思います。一言お祈りをさせていただきます。神様、あなたの皆を賛美いたします。イエス・キリストが私たちを召し出してくださり、そして神様が共にいてくださるという、そういう生活をするものとなしてくださいましたことを感謝いたします。どうぞ神様、私たちの家庭や職場や学校や、また教会、それぞれの場所であなたと共に歩む1週間を導いてくださいますように。そしてまた私たちがお互いを覚え合って、祈り合って一週間を過ごすものでありますようにお導きください。イエス様の皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。